むくり編集部がお届けするむくらじ。こんにちは、ラジオパーソナリティのしょこです。むくらじは皆さんからのお便りをもとに、素敵なゲストを迎えして、暮らしのあれこれをお話ししたり、時には専門家さんを呼びして勉強になるようなお話をしたりと、日頃の隙間時間に楽しんでいただけるラジオ番組です。今回はゲスト会、お招きしたのは一級建築士で整理収納アドバイザーでもある萩山純子さんです。私も目標としている頑張りすぎない暮らしとか、お母さんの本音を投稿していて、インスタライブとかボイシーとか、まあもちろんね、投稿とかでも発信されていて、いつも私もね、わかるわかるってうなずきまくってます。純子さん、よろしくお願いします。
お願いします。萩山純子です。
まあ今日はね、純子さんにね、いろいろお話を聞けたらなと思ってます。
よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ純子さん、はい、自己紹介をよろしくお願いします。
はい、65点の暮らし方っていうことを目打って、いろんなインスタだったりとか、今はボイシーなんかで発信をさせていただいてます、萩山純子です。なんか一級建築士とか整理書のアドバイザーっていうとね、すごいなんか何でもできそうとか、めっちゃきっちりしてそうって思われるんですけど、全然そんなことはなくって、本当に適当だし、ズボラだし、その上収集癖があって、本当に物で溢れまくってるような暮らしをしています。で、旦那さんも実は建築士で、で、あとは小学今3年生の娘と、あとはチワワ4匹で大阪に暮らしています。こんな感じです。
ありがとうございます。そうなんですよね、家族がすごいたくさんで、
そうめっちゃ増えました。
にぎやかそう、私知り合った時ってまだ多分いなかった、
一人目がって言うとあれです。
一人目がいましたっけ？
そう、一匹目の、男の子のワンちゃんだけの状態ですね。
そうですよね。あれよあれよと、そう、家族が大家族になって、すごい楽しそうです。
ね、なんか大変そうって見られるんですけど、全然そんなことなくって、なんかもらってるものの方が多い気がしてます。
そうですよね。
うん。
ね、そこら辺の話も2回目で聞いていきたいと思ってます。
はい、
ね、じゃあまず、お家のことをちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、
はい、
まあ、建ててどれくらいなのかなとか、どういう風に建てたのかなとかっていうのを教えてもらえたらと思います。
はい、今住んでるお家は、ちょうど建てて10年です。で、10年前に、旦那さんの地元をに家を建てようっていうことになって、で、まあ旦那さんも建築士で、私も一応ね建築士なんですけど、の専門が戸建て住宅じゃなくって、そうマンションなんですよ、旦那さんは。で、そうでは、私も全然戸建てとは違うところに行ってたので、なんか間取りは読めるし書けるけど、自分たちでは建てれないみたいな状態だったので、そう、なんか工務店よりはちょっと設計事務所よりみたいな地元のところを探して、で、旦那さんと私でこんな間取りにしたいっていうのだけをまあ書いて、で、建ててもらったみたいな感じなんですけど、多分そこの工務店からしたらめんどくさい世襲が来てしまったっていう感じだったと思います。なんかこう、窓1個でも減らしたいとか、サイズもなんかすごい数ミリ単位で調整したいとか、めっちゃめんどくさいことばっかり言ってたので、そうですね、そんな感じかな。
じゃああれなんですね、一級建築士とはいえ、いろいろ種類っていうか、中にはあったりするんですね、専門が。
そうそうなんですよ。なんかね、建築も割と、なんか一級建築士だったら何でもできそうって割と思われるんですけど、なんかいつも例えで言うのは、なんか病院の先生と一緒みたいな。皮膚科の先生もいれば、眼科もいれば、外科医もいるでしょうみたいな話と一緒で、建築士も本当に幅が広くって、なんかまあみんな多分図面は読めると思うんですけど、なんか専門とか得意がやっぱり違うんですよね。
知らなかった
そう、でもなんか設備してる人とかも建築の方だし、構造って言ってね、構造計算してる人も建築、一級建築士もちろん持ってるし、みたいな感じですね。 そう、そうなんです。なんか喋り出すとすごいなんかね、あのオタクな世界に突っ込んでいきそうなので
いやめっちゃ好きです。私は好きです
そうですね。でまあ私はなんかそう図面とかは読むし、あのチェックとかするけど、うん、法律の方に割と長くいたので、
うん
うん、確認申請とかをねずっと審査したりしてたんですよね、うんうんうんうん、長く。そうなのでまああの公務店さんにお願いしてっていう感じです。
うんうんうん、その一級建築士を純子さんが目指し始めたっていうか、うん、やりたいなって思ったのはどういうきっかけがあったんですか？
なんかね、一級建築士を目指したっていうか、なんでよ、なんていうのかな、うん、建築業界に行こうって決めたのは高校3年生の進路を決める時で、そう、なんかこう、まあ普通科というか、なんて言ったらいいのかな。その大学で何学部に行くみたいなのみんな選ぶ時期があるじゃないですか。うん、で、私その時、うんうん、まあなんか学力も中途半端だし、まあ実家の金銭事情とかもあったりして、うんうん、なんか私立の大学は行けないなっていうのがあって、うん、で、まああの、だったら手に職をつけれる専門学校に行こうって思って、うんうん、で、なんでしょう。なんかちっちゃい時から、まあよくみんな言うんですけど、あの、折り込み広告の、あの、チラシの、あの、戸建ての間取りが入ってるやつあるじゃないですか。うん、中古住宅、
ね、
何千万みたいなやつ。とか、うん、マンションのね、あの、間取りが書いてるのとかを見るのがやっぱり好きで、うんうん、で、なんかこの家やったらここにベッド置こうとか、そういうのをすごい妄想してた子供だったんですけど、
うん
うん、で、なんだろうな。で、まあでも建物もずっと好きだったし、ずっと美術とか、そういう絵を描いたりとか、そういうのが好きで、うんうん。なんか自分の手で線を引いたりとかが好きだったから、あ、なんかお家を建てる仕事をがしたいな、と思って、で、建築の専門学校に決めたのかな。
うんうんうん。
そんな感じですね。でもなんかちょっと変わってるかもしれないです。なんか割とインテリアとかに女の子だったらね、行く子が多かったんですけど、
うん、
なんだろうな。なんかインテリアだと人が作った箱に人が作ったものを選んでくるみたいなイメージがあって、
うん、
なんかそうじゃなくて自分で線引きたいな。自分の手で、なんだろうな。なんか線引いたらそれが壁になるみたいなイメージがあって。
かっこいい。
いやいやいやいや。うん。そう、だから、まあまあでも、うん、発端はその広告を見るのが好きで、
うんうん、
で、まあお母さんもすごいそういうのが好きで、自分の母が。なんかね、うんうん、あの、昔ってそういうインテリア雑誌って少なかったじゃないですか。
少なかった気がする。
そうで、なんかね、なんだかな、私のカントリーとか、なんかそっち系の雑誌やったの分かります？うんうん、なんか子供にはちょっと高くて手が出せない本だったんですけど、うん、お母さんがそれを買ってて、で一緒に読んで、なんかこの部屋が好きとか、これがこうやな、みたいな話を母としてた記憶がすごいあって、うん、なんかやっぱ母の影響が大きいかなとは思います。
いやー、なんかその、チラシが好きとか、
うんうんうんうん、
雑誌見てとかっていうのすっごいわかるんですけど、私は、あのその母が雑誌は買ってなかったけど、うん、カタログ雑誌、カタログが毎月とかね、定期的に届いたやつを見て、うんうん、このカーテンかわいい、つけたいとか、このベッドかわいいとか、なんかそんなんから入った気がする。
うんうん、なんかそういうなんかカタログとかもコーディネートされてるじゃないですか、部屋のね、
うんうん、
じゃあなんかこのラグ色変えれば可愛いのにとか、なんでこれとこれ合わせてんやろうみたいなね、私も見てた記憶あります
私そういう考えは持ったことないかもしれない。これを使いたいだけ、その写真の空間を見て、
うん
うん、ここもっとこうしたらいいのにはなかったかもしれない。いや、じゃああれなんですね。なんか私はインテリアとか、
うんうん、
もうなんかその考えるのとか好きなんですけど、
うんうん、
何もないところから考えるのすっごい苦手なんですよ、
うんうん、
だけど純子さんはじゃあなんか何もないところに線を引いてって作っていくっていうのに、
うん、
なんか興味っていうか、
そうですね、
そういうの持ったんですね、
う
ん、
そうで、なんかまあその専門学校行った後もその先にまた選択肢がいろいろあって、
うんうんうん、
なんでしょう、あの大きい建物建てたい子とか土木関係に進む子とかっていろいろいたんですけど、はいはいはい、やっぱり なんだろうな、なんかこう人が住んでて、 毎日帰ってくる一番近いなんかやっぱ家をしたいなっていうのは思いましたね。
なかなかねそういうなんか自分たちも家を建ててはいるけど、
うん、
一級建築士さんっていうか、まあ、建ててくれる方、
うんうん、
その設計してくれる方がどういう経緯でそういう風な、うんうん、職についてどういう思いを持って、
うんうん、
どういう選択肢でそこにたどり着いたかっていうのはなかなか聞くことないんで
そうですよね、そうですよね、うんうんうん、
めっちゃ楽しい
いやでも、うん、いろんな人がやっぱりいると思うし、ね、それこそ本当に家建てるときに、うん、そこまで知れたらねこの建築士さん合いそうって選べるんですけどね。
確かにな
かなか難しいですよね。
そこまでね、うん、開示してくれてる方も少ないし、
そう、
まあ、そのね建築士さん自身もそういうことをこう見せる場っていうのはなかなか、うん、ね、なかったりするだろうし、
うんうん、そうですね、
ね、
うんうん、
うんうんうん、純子さんは、うん、あのねそのブログとか、
うんうん、
インスタボイシーとかの発信でも、
うん、
なんだろう本当になんかありのまま、うん、特になんかインスタライブとかで、うん、あのありのままをすごい見せてくれるから、
うんうん、
すごい安心するんですよね、
う
ん、
ありがとうございます。
私だけじゃないっていう、うんうん、やっぱりなんかこうね投稿皆さんの投稿を見てて、うん、あこんなことしこんな失敗しちゃったってあったりとか、
うん、
こんなに散らかしちゃってますって見ても、
うんうんうん、
まあ、この時だけなんでしょうみたいなねひねくれた心が出てくるんですけど、
うんうんうんうん、
私こんなことやっちゃってみたいな感じで明らかんと話してくれたりとか
うんうん、うん、
まあ、もちろんねいろいろ深刻じゃないけどなんて言うんだろう、うんうん、真剣にお話しされてる時もあるけど、
うんうん、
いやそれがすごいなんかあったかくて、
ありがとうございます。
本当に本当に嬉しい、
ね、なんだろうな、結局なんか嘘ついてもバレるなっていうのが一番なんですけど、なんか取り繕っても結局バレるし、なんか私自身がなんだろうな、なんか、うん、そうですね、隠しても一緒かな、結局性格的に後から出ちゃう気がして、うん、もうだったら全部見せればいいかみたいな感じで割と、うん、あのオープンにしてるというか、まあそれしかできないのかもしれないですね。
いやなかなかねこう、
うん、
本音とかを言う場がない人、
まあ、
多分もちろんね、
うんうんうんうん、そうですね、
まあ、そのねインスタの全体的に見るとやっぱり発信する側より見てる側の方の方が多いと思うので、
うんうんうん、
ね、なんかやっぱりそういう風にあなんか自分だけこうなんじゃないかってすごい悩んでる方もね、うんうん、いっぱいいると思うので、
うんうんうん
うん、ね、そういう方の救いにはすごくなってると思うんですけど、
うんうん、
純子さんのその65点でいいよっていう、
うんうんうん、
その65点っていうところを聞きたい、
うん、なんかそもそもでも私もそっち側だったと思うんですよ。なんか、
うん、
なんていうの、みんなキラキラしてるなとか、
うんうん、
こんな風に毎日過ごせたら羨ましいし、あのなってみたいって憧れはあるけどどうせできひんしみたいな感じで、なんかこう諦め、うん、頑張りもせずに諦めてるところからスタートしてて、
うん、
で、なんだろうな、私自身がなんかちょっとずつハードルを下げてってこれでもいいやんみたいな暮らしをしていく中で、
うん
うん、なんかこう過去の自分みたいな人もいてるのかなって思ったのがスタートで、
うんうんうん
うん、なんでしょう、そう、なんか毎日100点って大変やし、でもかといって50点でいいやんって言われても、なんか50点って言ったらすごいね、なんかその満点の半分しかできてないっていうことで、なんか嫌悪感に陥るというかこともあって、
うんうん、確かに、
うん、そうで、なんかでだったら何点ぐらいやったら私毎日続けれるかな、無理せずに、
うんうん、
あの毎日できる点数って何点かなって思った時に、80じゃまだ高い、私の場合は。なんかこうもう一踏ん張り、なんか今日は頑張ったっていう日で80とか85とかな気がして、 で、まあ、毎日そうやって頑張らず続けれる点数って言った時に65っていう数字がなんかこうなんだろうな妙にフィットした感じがするんですよね、うんうんうん、なんかそれも人と喋っててじゃあ何点なんみたいな感じで聞かれて、
うん、
80やったら高いしなとかいう話をしてた時にあじゃあ65ぐらいかなっていうのでポロって出た点数が65点だった。
へ
ー、そうそうなんです、
うんうん、まあでもねそれは多分その一人一人何点がベストっていうのは多分ね、
うん、
そうそう違うと思うんですけど、
うん、
いやすごいいいな、なんかねやっぱりね、
うん、
何でもこう今は特に SNS とかで情報がすごく目につくからこそ、
うんうん、
あ自分だけできてないとか、
うんうん、
あもっとやらなきゃこんなにみんな頑張ってるって思っちゃいがちだと思うんですよね、
う
ん
うんうん、そうね、なんかこうできてないことばっかりやっぱり目がいくじゃないですか、うんうん、ここもできてないここもできてないなんか減点してしまいがち、
うんうん、
だけどなんか多分当たり前にできてることって気づいてないだけで朝起きれたこともすごいしご飯、うん、朝ご飯普通に作って出せたこともすごいしってそうやって加点してったら、うん、多分65点ぐらいはいくんだろうなっていうのもあってなんかこう引いてくからめっちゃ低くなる気がするんですよね、うん、
確かにな
んかあれもできてこの人に比べてあれもできてないとか、
うんうん、
なんかこんな人みたいに綺麗にできてないとかじゃなくて、うん、私は今日これができたもうなんやったら息できてるとかもう今日も目覚めて起きれたとか本当にそれでも十分だと思う。なんか朝元気に子供を送り出せたとか、うん、行ってらっしゃいって声かけれたとか、まあ、そんななんかちっちゃいことの積み重ねでいいような気が今はしてます。
うんうん
うんうん、
いや本当に、うんうん、確かにマイナスしていくとね、
そう
多分そのマイナスする時の一つの点数がでかすぎるんですよね。
あ、わかるわかる。そうそうそうそう。でなんかこうこの人と比べてだから余計ね点数ガンって下がるんですよね、うん、そうそう比べる相手が高すぎるよって思うしなんかこう自分と比べればいいのにね、なんかこう昨日の自分とか、ね、去年の自分とかと比べたら、
うんうん、
ね多分そんなに大きく下がることってないと思うんですけど、
いや、うん、本当に、
うん、でなんかプラスアルファそれでなんかこう当たり前の毎日プラスあなんか今日はここ片付けできたとか、
うんうん、
なんやろちょっとほこり取れたとかいつもより丁寧に掃除機かけれたみたいななんかこうプラスアルファができたら、うん、いいんかなって思うようにしたいなと思ってます、
うんうん、いや本当にそれは思う、
うん
うん、ねなんか私たちは発信している側だけど、
うんうん
いや本当に今この部屋を見せられないから、
うん、いやわかりますわかります、もううちも偉いことですダイニングテーブル半分ぐらいねなんかね埋まってます
そうそうそうそう、私もあの和室に洗濯物が山積みになってるしもうなんならなんかもう髪の毛ボサボサだし
、うん、ねえなんかだから本当 SNS なんて切り取られてるじゃないですか、
う
ん、その瞬間その場所だけみたいな、
そうそうそう
トリミングできるし、なんだったらなんかね例えばまあ顔とかはそんな映さへんけどシミだって隠せる時代でしょ、
う
ん、
そう
ね、でもなんか実際ってもっと本当は広いし、ね、トリミングなんてできないし、
うん
ね、物出しっぱなしになって当たり前やし生活してるんだもんと思って、そう、ね、まあ言い訳だらけですけど私の場合、
いやうちもです、
うん、
ね本当にもういやそれは本当に、もしかもねなんかあの、うん、カメラとかね綺麗なカメラとかで撮るとねもうよりキラキラして見えるから
そうそうそうそうそう、なんかね光がさって入るだけでおおってなりますよね
あれこれ私のこの実際の家みたい な, なんか携帯のカメラで撮るのと本当にそのね、
う
ん、一眼レフみたいなので撮るのだけでも全然違って見えるし、
違う違う、なんか広さも 1.5 倍くらい広く映るしねうちこんなに広くないみたいな
そうそう、あとこれ多分人が家に来たら、うん、あれ、うん、こんなぐらいだったっけみたいな、
そう絶対あります、絶対あります、
あれインスタでいつも見てる家もっと広かった気がするけどなみたいに思われそう、
そう、あこんなところにワンコのトイレ出してるんだねみたいな、そういうなんかこう映したくないものとかも全部ね本当はあるし、
そう、
それが当たり前というかね、
うんうんうん、
そうでなんかこう多分インスタ始めてすぐぐらいの時になんかちらっと汚い部屋を出したことがあって、
うん、
でその時になんかこう安心しましたって言ってもらったのがすごく大きくって、本当に初期の頃です、うん、もうそれこそ本当にみんなそういうの、うん、今って割とありのまま出す人もちらちら出てきたりしてて、うん
いますね
うん、なんかこうお部屋でもいいじゃんとかで歌ってる人も多いけど、うん、本当にインスタ初期何年ぐらい前やろ、うん、5年とか、
うん、
6年とかなんか本当に文字入れとかインスタで全然なかったし、
うん、
本当に映える写真が主流の時にそういう子供がブワーって散らかしてる写真を出したことがあって、うん、それにすごいコメントをもらったのがきっかけかもしれないですね。なんか もっとさらけ出そうって思ったのは、
うんうん、ちなみにそのブワーってなってるのを出す、うん、なんで出そうと思ったんですか？
なんでやろう。でも多分なんかねビフォーアフターみたいな感じで出してた気がするんですよね。なんか本当はこんな汚かったけど、うんうんうん、まあ、時間、うんうん、なんか10分ぐらいかけたらここまで綺麗になるんだよみたいな感じでビフォーアフターで出して、
うんうん
うん、多分2枚目かなんかに散らかった写真を割とありのままで出してたような気はするんですけど、
うんうんうん、
そうなんかでも逆にこっちの方がこっちが1枚目の方が良かったのかなってその時は思ったりとかなんかそれで安心してくれる人がいるんだと思って、
うん
うんうん、そこから割とさらけ出すようになったのかも、そのコメントをいただいて、うんうん
うん、いや確かにあのいつも綺麗にされてる写真の方が、
うん、
あこんな日もあるんだってなったら多分みんなね安心だからといって出せと言ってるわけじゃないんですけど
どうします、あの放送の次の日みんなすごいバーってなってたらインスタ界隈が
みんな散らかってるところだねそれはそれでみんなあの安心するかざわつくかどっちかですね、うん、
あのムクラジの威力がすごいっていうことがね
そうだといいなそうですね、あの私純子さんの、
うん、
あの前に投稿かなんかで、
うん、
私目があるものを集めがちなんですよねって言ってるのを
聞いた
こと、ライブかななんかで聞いたことがあって、それがすっごい印象的で、
そう私も自分で全然知らなくって、なんかさっき自己紹介の時にも収集癖があってってちらっと言ったと思うんですけど、うん、なんかこう、
うん、
役に立たない飾り物がすごい好きで、
いやめっちゃ可愛いです。
そうでもなんか自分が好きなものをバーって集めて、で友達がたまたま来たら、うん、なんかめっちゃ視線感じるって言われてなんかじゅんちゃんちあの好きやし居心地いいんやけどめっちゃ視線感じるって言われて、えってなんかだけ目がついてるものが多いってでもよく見るとそうやって置いてるガラスのものとかぬいぐるみとか、うん、ポスターとかも全部動物なんですよね、うん、ほぼほぼなんなんでしょう、なんか丸くて目があるものが好き、うん、
そう多分私それ聞いたのは、うん、あのフクロウの
置物、
そうあれを、
うん、
多分お迎えした時かなんかに、うんうん、
また増えたみたいな、
そうそうそうそうまた目があるもの増えちゃいましたってどうやって置こうみたいな感じで言ってたのを聞いてめっちゃ印象的で、
うんうんうんうん、
でなんか投稿とか見返してあ本当に目があるって
そう本当、あでもねぬいぐるみとか本当ちっちゃい時から好きで、お人形とか、うん、そうですね、なんかかわいいものが好き、多分なんか自分のキャラ的に身につけれないから、うん、インテリアで増やしたいのかなと思って、なんかもっとかわいい服着たいとかって多分願望があるんですよね、服着たいとか、うんうんうん、なんだろうな髪型とか、でもちょっと似合わへんなっていうのが分かってるから、うん、じゃあ雑貨でみたいな、
確かに純子さんおしゃれだけどシンプルな感じなイメージがあるかもしれない。娘さんでも可愛いの着てますよね。
え娘、
うん、
あそう、もう私の趣味をそこに寄せていってます、
あ
娘にあの私の願望を託してる感じはある。
うん、
なんかそうショコさんとか名前出していいのかな、うん、パラメグさんとかがすごい可愛いイメージがあるんですよね、うん、なんかあっちに行きたいんです私もいやでもなんか私したらちょっと浮きそうと思って、なかなかね、そう そうだからなんかねワンコもその、うん、リアルな友達とかに言うと、あの、うん、純ちゃんちのチワワって全員顔似てるって。チワワでもやっぱ多分フレブでもそうだと思うんですけど、うんうん、ちょっとずつやっぱ顔違うじゃないですか、うん、
自分の子が一番可愛いって思って
る。いや、なんていうの、チワワもなんかすごいね、顔が長いこと、うんうんうん、なんかこう鼻がつぶれて丸っこいこと、まあ、あとなんか目のつき方とか、うんうん、耳のつき方で、うんうんうん、なんかね系統がなんか何個かに分かれてる気がしてて、でなんかそれがやっぱりなんかね、あのうちいる4匹は全部同じ系統やねって言われる。
確かに似てるかもしれない。
そう、なんか、ま、丸っこくってなんていうの、かっこいいとか美人とかじゃなくて可愛い系統の顔を選んでるって言われます。選ぶっていうことは悪いけどね。そう、なんか今こうやって改めて今喋りながら見てるんですけど、めっちゃ多い、うん、めっちゃ多いです。すごい多い、うん、何個ぐらいあるんやろ。
今数えてくれてます。
19、なんかパッと見ただけで20は軽くある。
おー、すごい。
LDK の中にでも多分隠れてるところにもっとありそうな気がするって。
うん、いやプラスね、あと
ワンコの目がね。
ワンコの目と人間の目と。
そうそうそうそうそうそう、視線が好きですね。
でもね、それでもね、うん、自分が落ち着いて、落ち着くっていうか、うん、あの心地よければね。
そうそうそうそうそう、なんかね、ちょうど今断捨離というか物の整理もしてて、ちょうどここ1ヶ月、うん、2ヶ月ぐらいかな、すごい物減らしてます。でも全然減らないんですけど。数でカウントすると減ってる感じがするんですけど、見た目が全然変わらない、うん、多分元の量がめっちゃ多いんやろうなと思いながら。
純子さんの家ってなんかそのインテリアグッズとか、うんうんうん、まあ、その飾りのものが、うん、まあ、多分多い方だとは思うんですけど、すっきりはしてますよね、うん、なんかそんなに多く見えない。
いやー、いや、すっきりしてますかね。まあなんかね、色を減らそうっていう努力はしてるんです、うん、これでも一応、
うんうん
うん、なんか色数多いとやっぱりごちゃっとして見えるかなと思って、うん、なんかワンコグッズって色が派手なもの多いでしょ。
派手。
ね、で、まあ、で、まあ、ワンコとかもいるし、なんか子供のおもちゃとかもあるので、できるだけインテリアのものは色数を減らしていこうっていう努力はしていて、
うん、
そうですね。あとはなんか今食器とかも減らしていってます、ちょっとずつ、うん、減らすとか入れ替えていってる気がします。なんかね、ちょっとなんか暮らし方が変わってきた気がしてて最近、
うん、
なんだろう、時短命みたいな、なんか食洗機命みたいなところから、はいはい、なんか もうちょっとだけ食洗機じゃないものを使ってもいいかなみたいな風にやっと思えてきて、
うんうんうん、まあ、手洗いするような作家さんのものとか、そんな感じですか。
そうそうそうそうそう、をちょっとずつ増やしたりとか、
うんうん、まあ、本当にね、その子供さんがねもう大きくなってきてるから、うんうん、やっぱりライフスタイルの変化によってね、まだお子さんが小さいうちにこう、うん、無理して
そう、うんうん、
ね、食洗機使わない、
うんうん、
手洗いで全部頑張るとかってなると、うんうん、ちょっと私はちょっと私自身は絶対無理なんですけど、
うんうんうん、
にもだし、もうその家族の多さとか、
そうそうそうそう、
ね、その働き方とかでもまた違ってくるので、うんうん、ね、どれがいいとかっていうのはないんですけど、うん
うん、ね、なんていうんだろう、そのなんかそうやって変わりたいなとかっていう気持ちに正直であったらいいのかなって思ってて、
うんうん、
なんか変わっちゃダメってことはないと思うし、考え方とか好みって変わっていくから、うんうん、なんかもう違うかも、変わりたいかもって思った時に、うんうん、なんか素直に変わっていいん違うかなっていう風には思ってます、
うんうん
うんうん、ね、いやでもショコさんもインテリアちょっと変わりましたよね。
そう、私も今年ね結構ガラッと、
うん、なんか白っぽくなってきました。
そう、なんかね、気持ちの中で黒が多いかっこいいのが好きで建てた家なんですけど、うんうん、やっぱりもうちょっと落ち着きたいっていう気持ちが出てきて、
うんうんうんうん、
で私の中でこう今まで興味がなかった北欧インテリアとか、
うんうん、
その北欧インテリアの中でもなんかそのアンティーク系とかそういうのがすごい見てて好きなんですけど、
うんうんうん、
あ、ちょっと取り入れたいってなった時に、
うん、
あ、ここ変えたい、棚にしたいとか、
うんうんうんうん、
これ変えたいってなるとどんどん止まらなくなりました。
ね、なんか1個変えると 歯止めが効かなくなりますね。なんかこっちもあっちもって。
そう。
うちは逆ですね。今ちょっと黒を入れたい。
おお。
そう。なんかどっかに黒を足していきたいなと思ってて。
なんかそういうね、ちょっとしたきっかけっていうか。
うん。
あれ？なんかもうちょっとこうしたいってなったのをきっかけにね。
そう。なんかそのインスタとかで見てて、あ、これ好きって思うのが変わってきた気がして。
ああ、確かに。
うん。そうそうそう。なんかもっと木が多いインテリア、なんていうの？木っていうの、奥木じゃなくて、仕上げ材、なんか壁とか天井とかに。なんか木のものをもっと使っとけばよかったとか、リフォームしたいなんですが、今、ふつふつと。いつかはしたいなと思ってます。いやでもなんか本当はもう一回家建てたい。
それは間違いない
ね。なんかね、ワンちゃんをと一緒の暮らしっていうのを全く想定してなかったので。
いや、それ本当に思います。床材とかめっちゃ変えたいです。
ね、床と壁と、うち壁噛むんで、
あ、
クロスボロボロなんですよ、噛んで。
ほうほうほう。
そうとかね、なんかまあワンちゃんのものを置けるようなデッドスペースを作りたいなとか、本当にすごい思いますね。あとは収納が少ないんで収納増やしたいなとか、あと3回ぐらい建てたい。
3回。
とりあえず平屋でとかね、いっぱい考えますけど。
いやちょっとね、楽しい話が尽きないんですけど、
はい、
そろそろちょっと終わりの時間が迫ってきました。
はい、
はい、純子さんをゲストにお迎えしてお届けしたムクラジ、いかがでしたでしょうか。感想などお便りいただけると嬉しいです。次回も純子さんにお付き合いしてもらおうと思っています。楽しみにしていてください。それでは皆さん、次回お会いするまでさよなら。